今日のデイリーコラム、今日のテーマは整理整頓暗記術。整理整頓暗記術、おはようございます。整理整頓暗記術、これはどういうことかというとですね、整理整頓ができる人なんていうと、一般的には仕事ができる人なんて言いますよね。僕自身はですね、仕事ができるはずなんですけども、めちゃめちゃ整理整頓苦手なんですよね。だから机はもういつもぐちゃぐちゃで、スタッフの方にはもう常に汚いですねと、一応先輩である、あり上司でもあるんですが、ずけずけといつも言われますね。皆さんにとても汚いですねと言われますね。でそれぐらい確かに汚いんですよ。でそれはいいんですけど、一般的には整理整頓できている方がいいですよね。気持ちいいし、ぐちゃぐちゃしてるとやっぱ頭の中と同じなんだだってよく言いますね。頭の中がぐちゃぐちゃしていて、なので僕もその机の上はちょっとダメなんですけど、紙に書き出したりして、今やるべきこととかやりたいこととか、そういうものをバババーと書いてですね、目で見てバンバンバンバン消していくとか、そういうふうにしないとなかなかやっぱカオスの状態からは抜け出せないっていうのは確かにありますね。だから仕事できる人っていうのが整理整頓が上手っていうのはもう本当に理にかなってるんじゃないかなと思っています。でじゃあ受験勉強でもですね、整理整頓って必要ですよね。でノートなんか見てても、すごい整理が行き届いた方のノートって見やすいなっていうのもありますよね。で見やすさで言うと、それそこまでで別に構わないですし、ここは個性でいいんですが、頭の中は大きなパフォーマンスの差が出ます。整理整頓力っていうのは、例えばですけども、たくさんあるものの中から3つ選べっていうのとですね、箱の中のちっちゃい、この引き出しに入ってるよっていうの、そこから探してっていうのと、どっちが楽かっていうと、地べたに散らばってるものよりも引き出しに入ってる中から探す方が断然楽ですよね、見つけるの。この床に散らばってるおもちゃの中から1個取ってください、これを取ってくださいとかって言われるのと、引き出しに入ってるおもちゃの中からこれを出してきてくださいっていうのとだったら、やっぱなんか楽そうじゃないですか。ましてや引き出しの中に 2,3 個しか入ってないと。で、パッと床を見るともう20個、30個こう散らばってると。どっちが見つけられますかっていうと、2,3 個しか入ってない方が見つけられますよね。わかりますよね。こういうことって暗記でもすごく活用できるポイントになるんですね。例えば私たちは居宅サービスなんて言うと13個ですよなんて言うんですよ。訪問介護、訪問確保、訪問入浴、訪問離発、聴覚、通常や短期の生活介護、短期の所領介護、福祉用具対応、特定福祉用具販売、住宅改修、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、これで13個ですか？ちょっとわからないけど、多分13個ですね。で、この13個っていうのを13個覚えなさいって言ったら、ちょっと大変ですよね。でも5個の箱に分けましたとね。で5個のうちの4つっていうのを見てくださいねなんて言われたらどうです？5個の箱が引き出しがこうあってですね、一番上の引き出しは訪問の引き出しですと、4つしか入ってないからちょっと見てみて、あ4つですか、訪問介護、訪問看護、訪問入浴、訪問リハ、あなるほど、あこういうことなんだと。で2個目の引き出し見てみて、通所の箱なんですよって、 D の箱ねと。じゃあ通所介護、通所リハしか入ってないんです、あ2個だいいね。3つ目は何ですか、短期、あへえ泊まり、あ短期ショートですねと開いて、短期入所生活介護、短期入所療養介護、なるほど2個でいいんですね。4つ目の引き出しは、あ福祉用具ですか、2つですよね、カウンドスレンタルね、はい、福祉用具対応と特定福祉用具販売、そっか、最後はその他、うわえらい抽象的やなと。でも見てみたら確かになんかはぐれ物っぽい、はみ出したようなものばっかりですよね。住宅改修と、居宅療養管理指導と特定施設と、この3つなんだへえなんていうふうにして覚えるんですね。でその箱の名前からまず覚えたらいいよなんて言うんですよ。訪問通所泊まり用具その他、訪問通所泊まり用具その他っていうふうに覚えたらいいよなんて言うんですね。こうやって見た時にですね、じゃあ居宅サービス13個で訪問介護って見た時に、キーワードね、あ訪問介護って箱で一番上だ、ペラッ、あこれだなって見つけるのってすごい簡単なんですよね。でも13個散らばってる中から、どれどれってやったら探すのも大変ですよね。頭の脳の中っていうのもそんな風にして引っ張り出すことっていうのがあるわけですね。 僕たちは13個はもうすでに1つの箱になっちゃってるので、もう慣れてしまうと全く問題ないんですけれども、慣れてなくて13個が長いといううちはですね、もう探すの大変なんですよ。僕ら13個が1つの箱なんで、けど訪問介護ってはいこれって分かるんですね。すぐ見つけられるんですね。でもそれができてないうちっていうのはこうやって細かくしてブロックを分けて引き出しを作って、その中にちょこちょこっと入れて、そこを見て覚えちゃうというふうにするんですね。長いキーワードってケアマネ試験たくさんあるんですけれども、たくさん同じ種類というのもたくさんありますよね。キーワードも種類もたくさんありますよね。13個、7個と、5個と4個、あとまあ13個いっぱいありますね。13個、14個ってありますね。16疾病の16個もありますね。こんなのを覚えるときにも、ある程度そのグループ分けとかして覚えちゃったりするといいよね、なんていうふうに言ったりするんですね。これって実際にそういう意味なんですね。頭の中で整理整頓できるように、頭の中で整理するときもまあシンプルにですね、箱ができるようにやってみると、思ったよりも暗記できたりしますね。で、他にもあって、定期巡回随時対応型訪問介護看護なんていうキーワードがありますが、14個の漢字の、並びなんですね。で、慣れてない人っていうのは、定期巡回随時対応型訪問介護看護っていう漢字の並びとして覚えるんですよ。これを棒暗記とか丸暗記っていうんですね。つまり意味がないってことです。この覚え方は意味がなくて、結局、何かしら意味を持たせるっていうことの方が大事ですね。意味がないっていうのはちょっとごっちゃになるかもですが、キーワードに意味を持たせるっていうことが大事だと思います。で、どうやるかっていうと、定期巡回随時対応型訪問介護看護っていうのは4つのサービスがついてるんですよ。定期的に巡回して、随時対応して、訪問介護と訪問看護を提供する事業、4つのサービスを提供する事業所なんだと。このように抑えるということですね。4つのサービスがあるという意味を持って覚える。もう一個あるんですね。もうちょっと簡単なやつ。接続詞っていうんですか、ちょっとわかんないですけど、単語じゃないですか。定期巡回随時対応型訪問介護看護。これを文章にするんですね。定期的に巡回して、随時対応して、訪問介護と訪問看護をするものっていうふうに見ると、ちょっとニュアンス違いませんか。定期巡回随時対応型訪問介護看護って言われたら嫌だなと思うけど、定期的に定期巡回と随時対応と訪問介護と訪問看護をするものっていうのでもいいですよね。とって入れるだけでなんか違いませんか？これちゃんと理由があって、定期巡回等の時点で一つのくくりになってるんですね。なんか人はその5文字で見るんです。定期巡回等と、定期巡回、で、随時対応とって、随時対応ね、で、訪問介護とって、訪問介護、なるほど、訪問看護って、訪問看護ね、へーっていうふうに見るわけですね。でも定期巡回随時対応と訪問介護看護っていうと14文字のが一気になだれ込んでくるので、やだーってなるんですね。人ってそういうところでもあえてまあ文章としては長くなるのに、なぜか頭に入るってことがあるんですね。こういった視点っていうのを持ってですね、キーワードとか長いものっていうのを見るといいかもしれないですね。まとめますが、まず暗記するときにポイントですね。たくさん種類があるものっていうのは何個かの引き出しを作ると、その中にちょっとずつ入れていくと、これが一つ目のポイントね。で、二つ目のポイントっていうのは丸暗記をしないで文章にすると、あるいは意味を持たせる、こういうことを視点に持ってキーワードというのを見て暗記していくといいんではないかなと思いますね。整理整頓暗記術、これが今日のデイリークラムです。ではいってらっしゃい。